俺の痩せ細った死に顔を他人に見せるな。そう言い残して一人の男がこの世を去りました。1996年8月4日午後5時10分、東京文京区の順天堂医院でのことでした。東京は真夏でした。病室のベッドの上でその人は起き上がることさえやっとだったといいます。その2日後の夜中でした。一本の電話が一人の女優のもとにかかってきます。27年間48本の映画でその男の妹を演じ続けた人でした。受話器の向こうで告げられたのは兄の死ではありませんでした。兄の葬儀がもう終わったという知らせでした。彼女はその人をカメラが止まった後もお兄ちゃんと呼んでいました。けれどそのお兄ちゃんの家がどこにあるのか、彼女は最後まで知らなかったのです。これは倍賞千恵子さんと渥美清さんの30年の物語です。なぜ渥美清さんは一番長く一緒にいた人たちにさえ自分の家を教えなかったのでしょうか。なぜ倍賞千恵子さんはその距離を一度も問いたださなかったのでしょうか。そしてなぜ彼女は今もあの別れが終わっていないと語り続けているのでしょうか。これは日本中が兄と妹と信じていた二人の物語です。スクリーンの中ではいつも同じ茶の間に座っていました。スクリーンの外ではお互いの生活をほとんど知らないままでした。ここで一度だけ時を先に進めてみましょう。2026年3月13日、東京のホテルの舞台で84歳の彼女がトロフィーを受け取ります。45年ぶり2度目の主演女優賞でした。その時彼女はこう語っています。共演した若い俳優の目の中にある人の面影が重なって見えたと。話を1941年に戻します。物語は東京の下町から始まります。1941年6月29日東京西巣鴨で一人の女の子が生まれました。名前は倍賞千恵子。後に日本中がさくらと呼ぶことになる人です。育ったのは東京都北区の滝野川でした。五人兄弟の次女でした。姉がいて、妹がいて、弟が二人。妹は後に女優になる倍賞光子さんです。父の名は美悦と言いました。中学生の頃に東京へ出てきて、数え年で15の時に、少年写生の試験を受けて合格した人でした。母もまた小学校を出た後、東京で女子写生として働いていました。二人はその職場で出会って結婚したと伝えられています。つまり彼女は電車を動かす人たちの家に生まれた子供でした。戦争が始まると一家は茨城県へ疎開します。戦争が終わり、東京へ戻ってきた家には5人の子供がいました。決して豊かな暮らしではありませんでした。その家の中で彼女は歌う子供でした。地元ののど自慢に出ては賞をさらってしまう。近所では少し有名な女の子だったといいます。1954年、13歳の時にレコードを吹き込みます。児童合唱団にも通いました。そして1957年15歳で松竹音楽舞踊学校に入学します。ここに彼女の一番深いところにあるものが現れます。彼女は 家の中で守られる末っ子ではありませんでした。歌える子、稼げる子、しっかりした子、周りの期待を背中で受け取る側の子供でした。甘えられるお兄ちゃんを持たないまま、彼女は大人になっていったのです。1960年、彼女はこの学校を首席で卒業します。松竹歌劇団に13期生として入団しました。その年から首席で入った生徒にはフィナーレの大階段を一番先に降りるという名誉が与えられることになります。バトンを持ってその最初の一人として降りてきたのが13歳の彼女でした。翌1961年、松竹映画にスカウトされ歌劇団を退団します。映画デビュー作は繁盛でした。ここでもう一人、この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。1928年3月10日、東京市下谷区車坂町で一人の男の子が生まれています。名前は田所康雄、後の渥美清さんです。父は地方新聞の記者でした。母は元小学校教諭で、内職に封筒張りをしていました。兄が一人いました。彼はいわゆる欠食児童でした。体が弱く、腎臓や関節を患い、学校は休みがちでした。小学校の3年生と4年生の時は、長い病欠だったと記録されています。学校へ行けない日、彼が一日中聞いていたのはラジオでした。落語を聞いて、覚えて、学校で披露する。それが評判になったといいます。笑わせることを彼は病室のような部屋の中で一人で覚えたのです。1945年3月10日、東京大空襲で家は焼けました。工員として働き、カツニアや敵屋の手伝いもしました。後の車とラジローという男の話し方は、この時代に彼の体の中へ入っていったものでした。そして1954年、彼は肺結核で右の肺を切除します。埼玉のサナトリウムでおよそ2年間の裸作用生活を送りました。退院した後、彼は酒も、キミゾウも、コーヒーさえも一切やめています。片方の肺を失ったことで、それまでのような動き回る喜劇はできなくなりました。この時、二人はまだお互いのことを知りません。倍賞千恵子さんと渥美清さんのことを覚えていらっしゃる方は、画面の下にそっといいねを残していただけたら嬉しく思います。それでは、二人の道が初めて交わる時代へ、入っていきましょう。
二人が初めて同じ画面に映ったのは1961年でした。作品の名は水たまり。彼女は19歳の新人でした。彼は33歳のまだ中年の男という役名がつくような俳優でした。
後に彼女はその時の印象をこう語っています。触ってみたくなるような石みたいな人だったと。華やかでもなく、愛想がいいわけでもない。けれど、そこに確かにある人。それが彼女の見た最初の渥美清さんでした。翌1962年、彼女は歌手として下町の太陽を発売します。この曲で、日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。紅白歌合戦にも4年続けて出場しています。1963年にはこの歌を元にした映画「下町の太陽」に主演します。監督は山田洋次さんでした。29歳の新人監督と21歳の女優。この出会いがその後 60本を超える作品を生むことになります。同じ頃、渥美清さんも俳優としての場所を見つけていました。1963年の映画「拝啓天皇陛下様」、片仮名しか書けず軍隊を天国だと信じている純朴な男の役でした。この演技が彼を喜劇役者から俳優に変えます。そしてこの作品を見たテレビ局の人間がある企画を思いつくのです。1968年10月3日、フジテレビでテレビドラマ「男はつらいよ」の放送が始まりました。脚本は山田洋次さん。主人公は敵屋の風来坊、車虎次郎。半年後、最終回で虎次郎は死にます。ハブに噛まれてこの世を去るという結末でした。すると、テレビ局に抗議が殺到しました。虎さんを殺すな、という声でした。その罪滅ぼしの意味も込めて、翌1969年、松竹が映画を作ります。これが27年48作、ギネスブックにも載ることになる、日本映画史上最長のシリーズの始まりでした。そして彼女に、ある役が回ってきます。虎次郎の妹、諏訪桜。第一作の観客動員は54万人ほどでした。それが第八作では148万人になります。やがて200万人を超える年も出てきて、シリーズは松竹という会社の屋台骨そのものになっていきました。正月になれば寅さんがいる。夏になれば寅さんが帰ってくる。日本人の一年の中に一つの季節のようにこの兄弟が組み込まれていったのです。彼女はこの27年間で48回あの茶の間に座りました。48回兄を迎え、48回兄を送り出しました。現場での彼は無駄なことを一つもしない人だったといいます。彼女は後にこう振り返っています。山田洋次監督はあの人を贅肉のない俳優さんだと言っていたと。余計な芝居をせず、どんなことでもすっと表現してしまう。なぜそんなことができたのか。彼女はその理由をこう考えています。あの人は謙虚な人だった。目の前にいる相手がどんな人なのかをいつも相手のそばに立って考える人だったと。人の立場になってものを考えること。それが渥美清さんから学んだ一番大きなことだと彼女は語っています。一方で彼女自身の代表作は寅さんの外にも生まれていきます。1970年、家族。1972年、ふるさと。そして1977年、幸福の黄色いハンカチ。夫を待ち続ける妻を演じたこの作品は、翌1978年、第1回の日本アカデミー賞で話題をさらいました。1980年の遥かなる山の呼び声では、北海道で牧場を営む女性を演じています。この演技で1981年、彼女は初めて最優秀主演女優賞を受賞しました。39歳でした。彼女は山田作品に延べ60本以上出続けました。監督と主演女優がこれほど長く組み続けた例は、世界的にも珍しいと言われています。それでいて二人の間に私的な噂が立ったことは一度もありませんでした。彼女はそういう距離の取り方をする人でした。そして渥美清さんもそういう人でした。ただし、その距離は彼女よりもずっと厳しいものでした。1969年3月17日、彼は 島根県の出雲大社で結婚式を挙げています。41歳でした。式は身内だけのごく静かなものでした。招かれた芸能記者はたった一人で、その人は彼が亡くなるまでそのことを一度も書きませんでした。彼は代官山に仕事部屋としてのマンションを借りていました。そこに一人でこもっていることが多かったといいます。自宅の住所は誰にも教えませんでした。27年間隣で芝居を続けた山田洋次さんも知りませんでした。親友の黒柳徹子さんも関啓六さんも知りませんでした。しかしこの時はまだ誰も気づいていませんでした。その教えないという選択が20年以上後にどんな形で全員の前に現れることになるのかを。
1980年代の後半から撮影所の空気が少しずつ変わっていきます。きっかけは誰も口に出さない小さな変化でした。42作目、1989年12月公開の作品の頃からです。立って演じる場面が減り始めました。やがて立っていること自体が難しくなっていきます。撮影の合間、彼は寅さんのトランクを椅子の代わりにしてそこに腰掛けていることが多くなりました。あのトランクは寅さんが日本中を旅して歩くための道具でした。その旅の道具が彼にとって休む場所になっていったのです。1991年、彼の体に肝臓のがんが見つかります。このことは公表されませんでした。そして44作目、1991年12月公開の作品の頃、彼は山田洋次監督にあることを頼んでいます。スタッフに挨拶をされて、それに笑顔で答えることさえ辛いのだと。だから挨拶を省略してほしいと。その事情を知らない見物客はこう言いました。あの人は愛想が悪いと。日本で一番人懐っこい男を演じていた人が、日本で一番人に声をかけられない人になっていったのです。なぜ彼は病名を言わなかったのでしょうか。なぜ周りの人たちも聞かなかったのでしょうか。その答えは27年という時間の中に少しずつ積み重なっていました。42作目からは甥の三男を主役にした物語が作られるようになります。年に2本作っていたシリーズは1本に減らされました。三男の出番が増え、虎次郎の出番が少しずつ削られていきます。寅さんの映画から寅さんが静かに退いていったのです。46作目の頃には2日撮影したら2日休むというスケジュールが組まれました。それでも午後3時を過ぎると声の調子が落ちてしまう。録音技師は辛くなってきたと語っています。48作目では撮影は午前9時に始まり、午後1時頃には終わりました。それくらいの組み方でなければもう撮れない状態だったと山田洋次さんは語っています。1994年、がんは肺へ転移していました。主治医は言いました。47作目への出演は不可能ですと。彼は出ました。そして48作目にも出ました。後に医師は、それは奇跡に近いと語ったと伝えられています。その48回彼の隣に座り続けていたのが梅小智恵子さんでした。彼女は聞きませんでした。聞かないという形で彼女はあの人の芝居を守ったのです。
ここで一度立ち止まらせてください。27年間同じ茶の間に座り続けた女、48回兄の帰りを待った女、日本中が妹と信じた女、その女が兄の家の住所を知らない女でした。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そしてあなたは梅正千恵子さんをどの作品で初めて知りましたか？あるいはどの歌が心に残っていますか？もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら嬉しく思います。
1995年の秋、一人の男が亡くなります。高葉哲夫さん。
男はつらいよシリーズをほとんど前作にわたって撮り続けたカメラマンでした。渥美清さんは芸能人の通夜や葬式には一切出席しない人でした。生涯でただ一度だけ彼が出席し、報道陣の取材に答えた通夜があります。それが高葉哲夫さんの通夜でした。二人は同じ病気を抱えていました。そして二人の間には特別な情報のやり取りがあったといいます。山田洋次さんが渥美清さんの病状が決して油断できないものであることを知ったのは、その高葉哲夫さんの口からでした。監督は後にこう語っています。あの人を、のんきで陽気な男を演じるという辛い仕事から、そろそろ解放してあげなければいけない。しょっちゅうそう思っていた、と。けれど、幕は引かれませんでした。四分の一世紀にわたって寅さんは、松竹の正月映画の定番であり続けていました。秋になれば、家族のように親しいスタッフが集まって、正月映画を賑やかに作る。その楽しみを打ち切ることが辛かったのだと監督は語っています。もう一作だけ。いや、もう一作なんとか。そうして、47作、48作が作られました。1995年12月、48作目、虎次郎紅の罠が公開されます。これが実質の遺作となりました。年が明けて1996年6月27日、東京代官山のレストランで一つの会食がありました。山田洋次さんの紫綬褒章の受賞祝いを兼ねた次回作の打ち合わせでした。集まったのは10人ほど。山田洋次さん、梅正千恵子さん、彼のスケジュールを管理していた制作主任、松竹のスタッフたち、そして渥美清さんもそこにいました。その席で彼は第49作の話を承諾しています。高知でのロケでした。薄いステーキだったとはいえ、彼はそれをペロリと平らげたと伝えられています。これが仕事の仲間たちが彼に会った最後の日になりました。第49作の構想には、親友の脚本家、早坂明さんの故郷が入るはずでした。二人は20代の頃、浅草の銭湯で知り合っています。彼はその人を行さんと呼び、生涯の友としました。東京生まれで帰る田舎を持たない彼にとって、その人の故郷は一番近いふるさとでした。彼の死後に見つかった晩年の手帳にはこう書かれていたといいます。旅行に行こう。家族と行さんにも声をかけて一緒に行こう。その旅は実現しませんでした。7月、彼は家族に呼吸が苦しいと訴えます。 すぐに手術が行われました。しかし、癌の転移はすでに広がっていました。手術の後の経過は思わしくありませんでした。彼はとても苦しんだといいます。後に山田洋次さんがお別れの会で読んだ弔辞の中に、その様子が残されています。ベッドの上で起き上がるのがやっとだったこと。それもうつむいたまま、両手で机の端をきつく握りしめていたこと。そしてその机がカタカタと音を立てて震えていたこと。日本中を笑わせた男の最後の力は、その震える机の端に注がれていました。そしてここにもう一つ小さな出来事があります。その入院の間、彼はいろいろな人に電話をかけていたようだ、と倍賞千恵子さんは後に自分の本の中で書いています。まるでお別れを告げるように。けれどそれは夜中でした。彼女はその電話を取ることができませんでした。同じ頃、黒柳徹子さんの家の留守番電話にも彼の声が残されていました。お元気ですか？僕はもうダメです。元気でいてください。それが最後の言葉になりました。長年の付き人だった人も、7月の入院の前に突然かかってきた電話が最後の会話だったと語っています。誰にも自宅を教えなかった人が最後に選んだ別れの方法は電話でした。一方通行の夜中の電話でした。
1996年8月4日午後5時10分。転移性の肺がんのため、彼は順天堂医院で息を引き取りました。68歳でした。亡くなる数週間前、彼は家族にこう伝えていたといいます。自身の衰弱しきった亡骸を関係者に見せるわけにはいかない。そして四つのことを遺言として残しました。戒名はつけるな。危篤の時も関係者は呼ばず、最後は家族だけで見取ること。自分の訃報は、荼毘に付した後に世間へ知らせること。騒ぎになった時は、長男一人で対応すること。遺言は、そのまま守られました。葬儀は家族だけの密葬として行われました。遺体は東京都荒川区の町屋斎場で荼毘に付されました。芸能関係者は一人も呼ばれませんでした。8月6日の午後8時半ごろ、山田洋次監督から松竹の宣伝部へ連絡が入ります。その夜、監督たちは初めて彼の自宅へ向かいました。住所を知っている人が社内にたった一人いたといいます。その人を夜中に呼び出して案内してもらいました。27年間、毎年一緒に映画を作ってきた監督が、その家の玄関をくぐったのは、この時が初めてでした。そして、たどり着いた時には、彼はもうお骨になっていました。おばちゃん役の美咲千恵子さんのもとへ連絡が入ったのは8月6日の午前10時ごろだったと伝えられています。桜役の倍賞千恵子さんのもとへ連絡が入ったのは同じ6日の夜中でした。彼女は後にこう振り返っています。しばらく信じられなかった。あの人は作品の中で動いているから見るのが嫌だったと。訃報が世間に公表されたのは翌8月7日、松竹からの発表でした。日本中が寅さんの死を知ったのは彼が骨になって3日後のことでした。8月13日、神奈川県鎌倉市の松竹大船撮影所第9ステージ。
渥美清さんとお別れする会が開かれました。会場に選ばれたのは葬儀場ではありませんでした。27年間寅さんを作り続けた撮影所でした。祭壇は柴又の江戸川の土手を模して作られました。演奏していたのはシリーズの第一作からほとんど全部の音楽を演奏してきた楽団の人たちでした。その日集まった人の数は21,000人と報じられています。35,000人という記録もあります。列は1キロ離れた大船駅まで続きました。弔辞を読んだのは浅尾カルリコさん、関慶伊六さん、早坂明さん、山田洋次さん、そして倍賞千恵子さんでした。監督はこう語りかけています。渥美さん、長い間辛い思いをさせてすいませんでした。でも僕とスタッフはあなたに巡り会えて幸せでした。27年間にわたって寅さん映画を作る喜びを与えてくれてありがとうと。そして彼女の番が来ます。弔辞を読む前、監督は彼女にこう言っていました。話が支離滅裂になったって構わない。途中で泣いてしまっても構わない。とにかくあなたにとっての渥美さんへの思いを話せばいいのだからと。彼女はこう言いました。私もみんなもお兄ちゃんとか兄貴って呼べなくなっちゃったのよ。それ本当に哀しいし寂しいよ。その後彼女は歌いました。曲は桜のバラード。24年前の1972年彼女が歌い、その裏面にあの人の寅さんの子守歌が入っていたレコードでした。同じ一枚のレコードの表と裏、それが二人の27年の距離でした。その年日本政府から彼に国民栄誉賞が贈られました。俳優としては二人目のことでした。翌1997年8月4日同じ第9ステージで一周忌の献花式が開かれています。車屋のセットが組まれていたあの場所です。彼女もそこにいました。それから時間が流れます。あの人が亡くなった後、彼女は音楽に軸足を置いた活動を続けていきます。歌謡曲から叙情歌、童謡まで、よく伸びるソプラノと日本語の発音の美しさを多くの人が評価しました。2001年、彼女は自分の胸のしこりに気づきます。休眼でした。彼女はそれをほとんど語りませんでした。仕事に支障がなかったこともあり、闘病の具体的なことは意図的に伏せていたといいます。詳しく語ったのは2008年、テレビ番組の収録の場でした。病を静かに抱えたまま仕事を続ける。彼女もまたあの人と同じことをしていたのです。シリーズでおばちゃんを演じた三崎千恵子さんが亡くなった時、表示を読んだのは彼女でした。そして三崎千恵子さんが病床で聴いていたという忘れなぐさをあなたにを歌いました。送る役目はいつも桜のところへ回ってきました。そしてあの言葉が残ります。亡くなってから24年が過ぎた年の取材で彼女はこう語っています。最初の1年か2年か、あの人が出ているものを見るのがすごく嫌だった。テレビも映画も見ないようにしていた。でもずっとどこかにいるという思いがある。自分の目で見て さよならをしたわけじゃないから、どこかで納得がいっていないのかもしれない、と。さよならは言えないままでした。けれど、話には続きがあります。2019年、シリーズは50作目として帰ってきました。おかえり、トラさん。過去の映像の中から、あの人が現れる作品でした。彼女は、また、さくらとして、そこに座りました。2022年、彼女は、プラン75で主演します。75歳以上が、自ら生死を選べる制度、という重い物語でした。この作品で、彼女は数々の主演女優賞を受けます。80歳を超えていました。そして、2025年、彼女はもう一度山田洋次監督に呼ばれます。タルビニムも供託し、監督にとって91本目の作品でした。彼女が演じたのは85歳の女性、高野すみれ。就活の途中にいる一人の老婦人です。彼女はタクシーに乗ります。その車が出発する場所は東京柴又でした。鳥羽さんが生まれ育ったあの町です。そして2026年3月13日、第49回の日本アカデミー賞の授賞式で、84歳の彼女は最優秀主演女優賞を受け取りました。1981年の受賞から45年ぶり2度目のことでした。トロフィーを受け取った彼女はこう言っています。どうしましょう。震えています。と。さらに彼女は、共演した木村拓哉さんの目について語りました。なんて大きな、素敵な目なんだろう、と。その目に随分と力をいただいた、と。そして、その目の中に、寅さんが重なって見えた瞬間があった、と語っています。30年前、彼女はお兄ちゃんと呼べなくなりました。30年後、彼女は柴又から走り出す一台のタクシーの中で、もう一度だけその人に会っています。自分の目で見て、さよならをすることはできませんでした。けれど、自分の目でもう一度見つけることはできたのです。
渥美清さんは、自分の弱った姿を見せないために、扉を閉じました。倍賞千恵子さんはその扉を叩かないことであの人の芝居を守りました。山田洋次さんは幕を引けないままもう一作、もう一作と作り続けました。そして日本中がその27年を家族のように見ていました。家族とは何でしょうか。血のつながりでしょうか。同じ家に住むことでしょうか。それとも同じ茶の間に48回座り続けたことでしょうか。その答えは本人にしかわかりません。あなたにもきちんとお別れを言えないまま見送ってしまった人がいらっしゃるかもしれません。もしよろしければ今夜だけその人の顔をそっと思い出してみてください。倍賞千恵子さん、そして渥美清さん。その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを 残していただけませんでしょうか。あなたが倍賞千恵子さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。